聖書箇所、もう少し読み続けさせていただきます。同じ8章、31節からになります。31節から33節まで、私の方でお読みいたします。31節。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後に蘇らなければならないと、弟子たちに教え始められた。しかも、はっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。以上です。マルコの福音書に戻ってまいりました。本日の8章27節からは、マルコの福音書を真っ二つに区切る大きな分岐点になります。これまではですね、マルコによる、このキリスト伝、何を行ったか、特に奇跡、くすし神様の御業をたくさん次から次へと次早にですね収めていたのですけれど、これからはですね31節からは16章に向かってエルサレムに向かう最後の旅がここから始まるんですね。ですので今度はイエス様の奇跡は抑えめに、十字架に近くなれば近づくにつれてほとんど奇跡らしい奇跡はなくなります。そしてここからがですね、特に今日の箇所がマルコの福音書の中心テーマという大きなですねトピック、コンテンツがですねここに記されています。まあ結論から申します。他の福音書もそうなんですけど、マルコの福音書は特にこの部分にフォーカスを当てました。結局イエス・キリスト様ってどういうお方、どなたですか。ですので29節今日読みしたところ、するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。他の人たちはいろいろ言っています。イエス様を直接知らない人たち。ユダヤ人であって、聖書をよく知ってるこの指導者たちもこう言っています。バプテスマのヨハネのよみがえりだって、すでに斬首した。首を切ってですね、盆にまで乗せて、このヘロデの家族が見せしめにしたあの殉教者ヨハネのよみがえりだ。そしてこのヨハネは旧約聖書で言えばあのエリアという預言者、エリアの再来だって言うんです。エリアっていう人はですね、その最後は聖書では珍しい最後を遂げています。死なないんですね。死なずに天に上げられた人。もう一人ね、エノクという人もいますけれど、数少ない、その死が認められない、高潔な、まさに神様の、こう、器。神様の裁きをですね、下した、イスラエルの預言者、エリア。あなた方はどう言いますか？他の人はどうでもいいですよ。あなた、私ともう3年近く一緒に過ごしてきて、改めてお尋ねします。 私はあなたにとってどういうお方？洗礼受けて何年経ちましたか？そういうあなたにお尋ねしますというのが今日のお話なんですね。はい。聖書を読めばこう書いています。イエス様は神の子です。あなたもそう言いました。あなたはキリストです。ペテロは答えましたね。丸。テストとしては間違っていなくて、むしろ正解です。ただ聖書はね、そのレベルで終わらない。あなたが今、OK をいただいたその答え、それはね、毎日、人生、私たち続く限り、問われ続けるということなんですね。一回洗礼の時に、受ける時に信仰の確認を私しました。洗礼式でね、信じますって言ったんじゃなくて、もうすでにイエス様を信じて救いを受け入れて、これからイエス様の弟子として従っていきますと言ってですね、決心して歩み出した人にそのことを洗礼準備クラスで確認しました。覚えていますか？私の洗礼準備クラスを受けた方、もうテストしませんけど、忘れてしまいました。気にしないでください。私もね、50年ちょっと前に洗礼受けました。うわ、そんな年かよってですね、そっちの方にね、今、だいぶ先生何歳だろうっていうね、この計算に走った人もいると思うんですけど。いや、50年前のこと覚えてないですよ。福音獣教会ではなかったんですけれど、宣教師の先生のたどたどしい日本語、よくわかりませんよ。ルター派の教会でした。ルーテル教会でしたから。マルチン・ルターの信仰問答書。教理問答書ってあるんですね。いやー、先生ご苦労様でした。秋田弁もね、なかなか喋るの大変でしたけれど。聞く方もね、本当に大変でしたけど。ちょうど受験勉強の季節と重なって、朦朧としてましたね。はってね、この椅子から転げ落ちようとしたら先生がはっとですね、長い手で支えてくれた。それだけ覚えてるんです。何を、で、洗礼式で何を問われたか。でもね、後々その意味がよくわかりました。その問いが何であったか、リアルにますます。あの時50年前はよくわからなかった問いが今ですね。牧師になってもう長いですけれど、情けないと言われるかもしれませんけど、問われます。ペテロもですね、一番弟子と自負していました。そのペテロにイエス様はあえて聞いたのですね。あなたは、あなた方、弟子の代表としてあなたに聞きますという意味です。私を誰だと言いますか？今日はですね、信仰の表明、告白、私たちもほとんどの方がかつてですね、なした、行った、発した問いです、答えです。ある方はこれから、ですね、そのことを今考え中の方もいると思います。これからキリスト者、クリスチャン、キリスト信者になって、新たな人生の1ページを開きたい、始めたいと願っている方も少なからずおられますね。一緒に聞いてみたいと思うんですね。ペテロの実例から、今日のメッセージを探って、手繰り寄せてみたいと思うのですね。第一は信仰告白。イエス様はペテロに確認しました。私は誰ですか、あなたにとって。いや、分かったこと聞かないでよ。あんたはキリストでしょ、先生。私、 誰だと思ってるんですかっていうぐらい、ペテロはですね、キリストですとはっきり答えたんです。しかしですね、イエス様はちゃんとペテロのそのキリストという言葉の理解をちゃんと知っていました。どういう意味でキリストか。キリストってどういう意味ですか？これお名前じゃないんです。タイトルなんですよ。他にもいろいろ使われている人たちいました。油注がれた人という意味なんですね。ですので預言者もそうです。さっき言ったエリアも最後の預言者と言われるバプテスマのヨハネもその類と考えられますね。キリスト、一教社会では間違いなくあの人です。この世界のを治めているあの人物、シーザー、カエザル、カエサル、皇帝、ローマ皇帝です。で、イスラエルはその非支配国、属国で、奴隷支配とはまではいかないですけれど、ある程度の自治権は与えられながら、ユダヤ人の傀儡をヘロデという王様をですね、立てて国を支配していた。その支配者、カイザー、カエサル。ですので今日のですね、これロケーションにこれ関係ありありなんですね。どこですか、場所は。27節見ますと、それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。カイザー、カイザーの名前がついたこの地方なんですね。ピリポカイザリア、もう一つカイザリアっていうのが地中海の方の北の方のですね、風光明媚な港町がありますけれども、それとは別。ピリポ・カイザリアというのは、ガリラヤ湖の北、二十数キロですね。北の方に進んでいきます。ヘルモン山のですね、山裾、みずみずしい山の、いわゆる、異邦人の土地です。ちょうどレバノンとシリアのちょうど境目ぐらいです。今の地形で言えばね。風光明媚で、そして空気もいい。そしてこのユダヤのイスラエルの雑踏から逃れて、最後のイエス様のリフレッシュする数日間であったかもしれませんね。いろんな人たちが追っかけてこないように。この当時イエス様を推し活している人たちがたくさんいました。いわゆるギャラリーという人たち。よくわかんないけど、なんかかっこいい。なんでもたくさんご飯を食べさせてくれるらしいよ。どんだけ裕福、リッチな。5000人以上の大人を養ったんだ。病気の人を治したんだってよ。死人も生き返らせたって。うわぁ。みんなでたくさん押しかけて、まさに押し勝つ。そっちの押しじゃないですね。押すって言います。私これがいい。いやぁ、これが好きなのよ。アイドルのね、皆さん押し勝つもしてるでしょ。これ年齢関係ないんです。映画スター。やっぱり今でもあの青春、青春時代に見た映画のあの女優さんとかね。あの、ジャニーズ系はもうだいぶあれですかね。新しくどんなグループ、覚えきれないぐらい、いろんなね、アイドルのグループが出てきます。男子も女子も。推し活。いっぱい人が群がります。イエス様のところにもいっぱい毎日やってきました。で、これからエルサレムに向かいますから、向かう途上、今度ユダヤに入りましたら、ドバーッとですね、増えます。 メシアだってよ。ですのでイエス様はその前に体力を蓄え、人間としてのね、限界があります。メンタルもリフレッシュして、そしてこのフィリポ・カイザリア、どんな場所ですか？異邦人の地、ローマのシーザーのお膝元です。駐屯地です。そしてもともとここにはですね、いろんな外国の神々、いわゆる土地の神々がいました。パンというですね、食べ物とは関係ないパンというこの異教の神と、それからですね、シーザー、フィリップ、アウグスト皇帝よりはるか前にですね、この地方を再建したアレキサンダー大王、ギリシャのマケドニアのによって滅ぼされたこの地方をフィリップ大帝、提督、ローマ皇帝がですね修復して、そして今やガリラやシリア総督のお膝元ですね。ギリシャ文化と異教のこの宗教、土地の宗教が混ざった、いわゆる何て言うんですか、混合宗教、それで有名な場所です。パンというのは羊飼いを守るヤギ、大きなヤギのこの表す化身という、それが人間と合体していわゆる牧草地を守る、羊を守る神々として報じられていた。いずれにしてもですね、まだこのイエス・キリスト様の救い、グッドニュース、福音が神様の国の良き訪れがここにまだ届いていなかった、暗闇の地だったのですね。その宣教、伝道、布教も兼ねてですね、イエス様はここにおいでになった。そして弟子たちと一緒に来たっていうのは意味があったんでしょうね。だって今日初めてペテロに弟子を代表して聞いたんですから、なんてこの場所で、この異教のいわゆる超アウェイなところで、あなたは私を何て言いますか。皆さん、会社に行ってクリスチャン誰もいないところで、学校へ明日からまた行くでしょう、そこであなたは、あなたの信じている神様はどなたですか、まあ、聞かれることはないでしょうけれど、イエス様はそこにもおられるので、この場所でもあなたはにとって私は誰ですか、教会で今日主の祈りを祈ったあのお方、開いた御言葉で語られたキリスト様、同じキリストであることですね、きりと私たちは表明する。いつもそのイエス様の問いかけが気がつくとなされているんじゃないでしょうか。言葉では表明する必要ないでしょうけれど、態度やまた行動でやっぱり私たちは試されますね。まだこれはいいです、失敗してしまった、そのことを気がつくだけまだ幸いです。もうそんなことどうでもいい。もう教会は教会、職場は職場、家庭は家庭、学校は、では私は別の人。イエス様、ちょっと外へ出てって。家で待ってて。押し入れに入ってて。 まあ、そうは言わなくても私たちはいつでもキリストをですね、都合よく利用するというんですか。困った時だけ。それでもまだね、私たちは、救われています。自分が困っていることを自覚してキリストを必要としているんですから。必要もしないほどにどっかへ飛んでいった。忘れて。全く別人として。他の人々はどう言いますか。他の人々になっちゃってる時はないでしょうか。あなたはキリストです。と私たちがペテロと一緒に答えることができたら幸いです。でもそれでもね、不十分ですって。イエス様がおっしゃってるのはここでは、あなたはもう傍観者じゃないんです。指くわえて見てる見物人や視聴者ではないんです。誤解ないように。今日ですね、どうしても参加できなくて、ズームじゃなくてオンラインでね、午後から、この収録された礼拝のメッセージや礼拝を視聴される方々、そのことではなくてね、日曜日もしっかり礼拝行ってます。毎週じゃないけれど勤めていきます。教会のイベント集会、また奉仕にも加わっています。でもそれはあくまでも視聴者、見物人、傍観者。テレビでライブコンサートではなくて、その映像、音を聞いてですね、それでも私たちは味わうことができます。スポーツですね、推しの選手活躍、嬉しいものです。心が躍り、ああ今日も一日頑張ってみよう、明日からというね、そういう人もいると思います。でもね、このキリスト、私、あなたはキリストですという告白は、それ以上のもの。いや、それとは全く違うもの。何ですか？傍聴、見物、視聴ではなくて、参加者。経験、体験する人。あるいはですね、実演者です。オーディエンス、ギャラリーではなくて、プレイヤーです。プレイヤーっていうのは、自分でそれを実演する人、スポーツであれば一緒にグラウンドに出て、プレーに加わる人。もちろんね、控え選手であるかもしれないんですけれど、いつでもスタンバイしていて、そして、勝った時は喜びを一緒に分かち合い、負けた時は悔しさや、悲しさを味わう人。演技であれば見てるだけではない、そこにいる人、一緒にその選手と関わる人ですね。私たちは問われていますね。イエス・キリストです。私にとってそれは推しの対象です。一時的に熱を上げます。おこぼれに預かります。しかし私たちはですね、 信仰告白する、私にとってキリストであるというのは、これからペテロの味わう向かう道に遭遇する出来事です。それを見るだけでなく、そこに加わり喜びと悲しみを体験するのです。このペテロさんは最後はイエス様の十字架のところまで行きましたね。しかし十字架の前には出られなかったですけれど、イエス様の苦しみ悲しみを経験しました。助けることもできず、そこから逃げ出すしかなかったんですけれど、でも体験しました。悲しみました。苦しみました。傷つきました。そして自分がそのようなものであるということを誰よりも自覚したのです。そのようなもの。キリストに対して私たちは何の手助けもできないもの。神様の御業がなされるのをただ見ているだけ。傍観者です、ある意味。でも他の傍観者とは違いましたよ。選ばれて、呼ばれて、イエス様のもとに招かれている人たちは、最後はその喜びを体験したのです。失ったものを取り返したのです。復活。もう一度再会したときに。イエス・キリストは私にとってどんなお方ですか？キリストです。私にとってはこのローマの総督、弟子たちにとっては、このシーザーに代わって、そしてあのユダヤ人の王様ヘロデに代わって、治めてくれる、新しい王様を期待してたんです。ペテロ。だからキリストですって。ああ、この町もイエス様が、私たちのキリスト様が、奪い返してくれるんだ。天下をひっくり返してくれる。もう一度自由な国を政治軍事的に私たちに奪還させてくださるという、その願い。しかし、このイエス・キリスト様はどういうお方ですか？そうではなくて、自分の命を捨てる、これから味わう運命ですね。31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならない。それを通してのみ、私たちは救い、神様が私たちを永遠の救いに入れようとしている。その希望はここにしかないのですというのです。もう一点、今日はですね、後半部分は31節以降。ここに見られるのはペテロのリスポンス、リアクションからですね、知ることができます。第二はですね、ペテロの応答、反応。それは誤解、無知、勘違い、思い違いがあらわになったのでした。それゆえの発言、言動です。イエス様、そんなことを言わないでよ。最初、立法学者たちに。まあ、ユダヤ人のこれは議会のメンバーです。政治も牛耳っている。政治犯として囚われます。宗教的な罪も自分を神と発言したと。 国賊として処罰される。捨てられる。イスラエルの民として切り離される。で、その死がですね、予告されました。さあ、ペテロ、それはね、びっくりしたでしょう。いえいえ、ありえないって。先生、何バカなこと言ってんですか。ここまで来てそれないでしょう。これからでしょう。エルサレム、向かうんでしょ。なんで今更そんなこと言うわけ？犠牲になって。それ途中で、これ、失敗に終わる？クーデターまではいかなくてもですね。ローマ、それからユダヤの悪い指導者たちを、自分たちを苦しめたあの人たちをやっつけるんじゃなかったんですか？って、その思いがここにですね、込められたんでしょうね。32節。しかもイエス様ははっきりとこの事柄を話された。初めてご自分の運命、これから起こること。今までなかった。くっきりとですね、語られたのでびっくりしたんでしょうね。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。いさめるってどういう意味ですか？日本語。いさめる。いろんな意味あるそうですけど、一つは、ここではね、もともとの意味は、間違いを正すという意味なんです。よくやるでしょ？皆さんもやられたことあるでしょ？ダメ出し。ペテロが先生に向かってダメ出し。それ間違ってますよ。おかしいですよ。ちょっと先生、みんなの前でちょっと言うとね、差し障りあるので、脇に連れて。先生を叱ったってやつですからね。説教し始めた。どっちが教師かよっていう。そういう光景ですね。いやー、このペテロという人は本当に確信と自信に満ちてた人でしょうね。イエス様に説教した人はこの人だけ。攻撃した人はいっぱいいましたけど、身内でお弟子さんでここまで言うか？そんなペテロに対してですね、イエス様のお答え、ここが結論です。33節。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様もまた、これは強烈なびっくり発言ですね。愛する弟子に向かって今度は、下がれサタンですって。で、これね、誤解しないでください。これ、ペテロがサタンになった、だったとか、そういうことではない。あるいは、ペテロがサタンの思惑にはまって、もうコントロールされて乗り移ったように。最初の人間を惑わしたあのサタンが蛇に乗り移ったのとはちょっとこれ違うんですね。これ皆さんこの言葉、下がれサタンってどこで出てきます？一番最初に出てくるのがもう一つの福音書、マタイの福音書で出てくるんですね。荒野の誘惑ですね、3章12節、マタイ伝の。ごめんなさい。4章10節でしたね。私に膝をかがめるなら。その問いに対してね、イエス様は、下がれサタンって言われた。イエス様の 地上での使命は何でしたか？もちろん、最後は十字架にかかって、そして復活を遂げる。ここでおっしゃった通りなんですね。でもその意味は何かというと、父なる神様との関係で言えば、この父なる神様を最後まで信頼して従い通すということだったのですね。で、エルサレムに向かう道もそれでした。父なる神様の救いの計画を成し遂げるため、エルサレムに向かうその途上で現れたのがサタン。で、ペテロの背後で、おそらくはイエス様はそのことを見たんでしょうね。あの時も同じ。父なる神様の御心、ご計画に従わないように阻止する。それが悪魔、サタンの働きなんですね。わけわかんない奇妙な現象をね、この作り出すこと、それもサタンの策略、仕業かもしれません。でも一番このイエス様にとってのこのサタンの攻撃はこれでした。もともとね、イスラエルのヘブライの言葉でサタンっていうのはそういう意味なんです。反対するもの、敵対するもの、邪魔立てするもの、イスラエルの前に立ちふさがるもの、イエス様の前に立ちはだかって、神様の御業を跳ねのけよう、邪魔しようとする。どうしてペテロがそんな役回りしちゃったんでしょう。答えははっきりしています。あなたは十字架につく必要なんかないんです。なんでそんな死に方するわけ？これから我々は力でねじ伏せるんでしょ？エリアのように天から火を下して一網打尽にぶっ潰す。吹き飛ばす。焼き尽くすんじゃなかったですか？でもイエス様はね、武器も取らず、丸腰で、エルサレムにこれから向かうのですね。そうではないのです。イエス様を、十字架で最後を遂げる、私たちの罪の身代わりとなって、そしてご自身の命を差し出して、苦しんで、犠牲となって、身代わりとなることが、父なる神様のご計画だったからです。それを邪魔する者は、たとえ弟子であっても、サタンの手口と同じですよ、というんです。と考えてみますと、まあ、私たちはね、下がれサタンってね、私は言いません。言われることがあるかもしれませんね。ことはあっても、まあね、今の時代特にね、なんとかハラスメントとかね、大変です。そういう表現は使わないのですけれども、やっぱり私たちはいつでもそのように演じてしまうことがあるんですね。知らずに。良かれと思って。これペテロ良かれと思ってです。誰にとって良かれと？イエス様にとってじゃないんです、これ。自分にとって。自分の都合のいいようにイエス様が動いて、そして勝利を収めてくれるように。私たちもイエス様が自分の都合のいいように神様が働いてくれればいいのに、その限りでは信じて従います。いいえ。今日ですね、私たちにこのことは、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。自分のこと、自分の家族、自分の都合、 自分のやっていることを正当化したい。自分で満足したい。その思いではないのか。いつも問われますね。特にイエス様に従おうと。そして良き技に加わってくるとき。しかし、イエス様が私たちに、今日ですね、問いかけていることは、あなたにとって私はどういう神様ですか？私のために全てを捨ててくださり、自分の都合ではなく、主なる神様の御心、ご計画を最優先して、そして神の言葉に従って、それを自分で行い、成し遂げる生涯です。私たちもその道、その生涯に加えられていることを今日覚えたいのですね。共にその中から、それで味わう様々な苦悩や、また苦難も共に受け止め、そしてそれと同時にイエス様がもたらしてくださる喜びも共に味わいたいと思うのです。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちを傍観者や見物人としてではなく、一緒に参加する、そして一緒に喜び、悲しむ者として、痛みを受け止め分かち合う者として召してくださいました。あなたは私にとって救い主です。キリストですと私たちはすでに告白したものであります。しかしそれは一生涯問われるものであります。ペテロもこれからそのこと、その子の問いの重みを体験します。そしてイエス様が復活した後も、キリストの弟子として生涯生き、その使命を全うしていく人生を生きる、その道すがらにおいても多くのものを背負い、また体験したことであります。私たちもどうぞ、あなたにすべてを許していただき、救っていただいたものとして、あなたが成し遂げてくださった、あなたが通られたその道を私たちも進むことができますように。そして本当にあなたに従って来てよかったと心から感謝する、その日々を待ち望むことができますよう。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。